さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト、今日は12月19日月曜日です。今週末金土日、3日間続けて平和賞の勉強会と合宿が行われました。そこに参加したメンバーの一人の森田源をゲストに迎えてます。おはようございます。
はい、おはようございます。皆さん寒いですけども元気ですか？
はい、私たちの家はですね、冬になるともう家の中が冷夏になってしまうというね、大変な家に住んでますけれども、今年はこの合宿があるために、全ての穴を塞ぎ、絨毯を敷き詰め、薪ストーブの薪の燃料も杉の間伐材からカシの木というすごい高級なものに変え、いろいろやったけどまだ寒いね。
まあカシ、まあカシの一種です。クスノキですね。
クスノキか、クスノキのコッパーをね、もらってやってて、それはかなり火力が強くてね、いいストーブなんですけど、それでも寒いですね。もう隙間風でなんとかなんないんですかね。
まあ何しろね、200年経ってるうちですからね、まっすぐな柱が一本もないということでね、ほぼ不可能に近いですね。サッシにしちゃえばね、全部。
でもサッシが入んないじゃない、まっすぐじゃないから。
いや、全部こう変えてね。
全部変えてね、で大変な、
大変な
作業になっちゃうね。
家一軒新しく建てた方が早いという感じです。
家一軒新しく建てようか。まあ今日はですね、平和賞会議の報告を早速していきたいんですけども、最初は金曜日16日にね、第1回の平和賞の勉強会というのをやったんですね。一体どうやれば平和賞というのはできるのか、あるいは世界ではどういうことをしようとしているのかというのを共有する最初の勉強会をやったんです。で、私のところに申し込みが事前で12人あったんですね。で、まあ、申し込みしなくても来る人いるんで、まあ、2、30人の会になるかなと思ってセッティングしてたんですが、まあ来る来る来る、後から増えて50人超えてましたかね、50人ぐらいいて、でしかもかなり熱心な人が多くて、たった2時間半の間にですね、各チームごと、県ごとですね、東京、千葉、神奈川、埼玉、兵庫からも来てましたね、兵庫、福島、静岡、愛知などで、チームができて、そこでの平和賞運動を立ち上げるというところまで行っちゃいましたよ。第1回ながらね、まあ、運動というよりも主に連絡を取り合って次何していくかっていうのを決めていく、そういうワーキングチームができたというところです。まあアメリカでね、私は9月に行われた会議に行ってきた時にね、500人来てたのね、その会議はね。でそこまで行くのにやっぱり3年間かかって準備して、今は全米50すべての州に平和賞運動の本部が立ち上がり、それぞれロビー活動をしてるんですね。からファンドレイジングとかコンサートとかね、ものすごい頻繁に活発にやってますよ。まあ今のブッシュ政権の中で平和賞っていうのはちょっと夢のまた夢の話ではあるんですけども、でもいずれ政権交代の時も来るでしょうし、2006年の中間選挙、そして2008年の大統領選挙に向けて彼らは着々と準備をしているわけです。で、日本の方もですね、もう自民党の改憲っていうのが出てきました。改憲というよりもあれ新憲法っていうぐらい全く違う性質のものが出てきたなって私は思ってるんですけども、新憲法制定の動きが出てきてる。で、そんな中で、平和を求める私たちとしてはどういうことやっていければいいのかっていうのに、平和賞っていうのもその中の一つのいいオルタナティブだと私は思ってるんですけどね。源さんは平和賞についてはどんなふうに思ってますか？
やはりね、この平和賞が今回ね、50人以上の人が集まってくれたということはね、この平和賞という言葉の響きをになんかね、これはなんかこう期待できるもの、未来につなげる積極的なね、クリエイティブな創造的な方向にを位置づけてくれてるものがあるんじゃないかとというイメージを皆さん持ったからだと思うんですね。まあ、それはもちろん普遍的なもので日本だけではなく、まあ、こういう今世界的な状況ですから、世界中の人々に確実にですね、同じような影響を与えるものだと思います。それがまあ実際アメリカではもう走り出しているということですね。日本も遅ればせながら、まあ、私どもが初めて、まあ、今回集まったわけなんですけども、そのやっぱりその今言った世界的状況、これほどですね、平和という言葉が皆さん身近にですね、具体的にですね、いやこれは必要なんだと、ただのんびり暮らしていれば平和ではないんだと、 何かしなきゃいけないんだと。平和というのは自分たちが自分たち自らの手でお互い協力し合って作っていくもんだというね、実感を皆さん持ってらっしゃるということだと思うんですね、
うん、
でそこに平和平和っていうとなんか戦争反対なんとか反対ということで、そのなんかこう破壊的なことに対してなんか反対していくというような、それはどうしてもですね、表面的な言えば原因をこう探るんではなくて、あくまでも結果をねだけを追っていくようなことで、どうしても、
対症療法ね、
対症療法と言いますかね、まあ防御的なことになってしまうんですね、
うん、それに対して、マリリン・ウィリアムソンがすごいいいこと言ってたよ。あのね、平和賞っていうのはね根本治療なんだって。
そう、そういうことです、うんうん、だから全てに通じるんですけども、うん、それを皆さんやっぱり感じ取ったんじゃないか、うん、まあ私自身もうそれだからこそはこれは素晴らしいアイデアだなと。でその平和ということに関して、一体平和っていうのは、ね、一体何なんだろう、どんな状態なんだろう、我々は何をやったらいいんだろうかということを考える場を、フォーラムだと。それを与えてくれるのが、まあ、平和賞のという一つの集まりのですね大きな意義だと思ってます、
うん、そうね、まあ、その第一歩を踏み出した、まあ、ことはすごく嬉しいなっていうのと、たくさん思わずたくさん来てくれてとてもいい滑り出しだったんだけど、今後の課題としては、まあ、名前がまだ決まってないね、日本語のね、あのジャンプっていう名前を私が出してね、ジャパンユナイテッドフォーミニストリーオブピース、これ頭文字取ると JUMP で、ちょうどジャンプという飛び跳ねる跳躍っていうすごいいい響きだし、意味もね、平和賞を作るためにユナイトした集まった、あ、何ユナイテッドってなんだ、統合した集まった日本の人々っていう意味もすごく素晴らしいんで、ま
あ、結集した
ってことね、うん、結集したね、平和賞のために結集した日本の人、日本っていう感じの名前はどうっていう提案は受け入れられて、英語名はこれでいこうってことになって、じゃあこれ日本語の方はどういう名前にするっていうところで、まだコンセンサスが取れませんでした。でこれから私のブログ、あるいは、メールマガジンなんかでアイデアを募集して意見をもらって、そして決定するというプロセスを取りたいというふうに思ってます。でやっぱりね、決定のプロセス、情報の共有と決定に至るプロセスっていうのをいろんな人が漏れないようにね、まあ、全員漏れないくっていうのは無理なんだけども、でもなるべく丁寧にたくさんの人の合意を得ながら進めていくっていうのをやりたいねっていうのは、この3日間の合宿でも出たことなんですね。まあそれは大切にしていこうと思っていることの一つなんです。それからさっき源さんが言ってくれた、戦争に対して反対するだけじゃなくて積極的に平和を作り出していこう、平和的文化の創造、平和な家庭、平和な個人、平和なコミュニティ、それはどういうことかっていうとね、例えばアメリカだったら、アメリカはすごい家庭内暴力もすごいし、コミュニティの暴力もすごいし、それによる殺人とかすごく数が多いのね、一日に何百、百人近く、日本ではまあ自殺でそれぐらい死んじゃうけど、アメリカではそういう殺人、家庭内とかコミュニティ、学校の暴力でたくさんの人が亡くなっていくわけね、まるで戦争状態ですよ、アメリカも。でも日本もそうやったら自殺で死んじゃうっていうのもすごいね、これもまた暴力の、
暴力ですね、
暴力がうちに向かっていった時に自分、うん、自滅していくってことだもんね。
戦争に反対していくんではなくて、
うん、
いかにしたら戦争を起こさなく
できるか、そうですね、そこをやっていこう、積極的にやっていこうっていうので、まあ、国内レベルではそうだけど、国際レベルでね、すでに NGO がやってんだよ ね、
そうですね、
トランスエンドとか非暴力平和隊とか、そういったグループが GPAC っていうのを作って、紛争を未然に防ぐ NGO の大きな国際ネットワークもできていて、平和賞はそことも連携して、実は平和賞はそこを、まあ、コーディネーションして、そうした人たちが今自腹切って NGO でやってることをちゃんと国としてサポートできるようなこともね、平和賞の仕事の一つだと思うの、うん、でまあ日本だったらば憲法9条あるのに、実際憲法9条にのっとった仕事をしている役所とかないんだよね。まあ外務省の中にちょっと軍縮局とかね、少しはあるんだけども、すごく人数も限られてるし予算もない。でもそれを防衛庁に予算を増やしていくぐらいだったら、まあ、防衛庁を防衛省にって今政府は言ってるわけだけども、そっちの方に向かうよりは日本は日本らしくね、平和賞っていうのを作って国際貢献をまさに平和賞でやってったらいいと思うね。
まさにね、その憲法の前文にあるようにね、
うん、
日本というものの イメージをちゃんと歌ってるわけですね、
うん、
日本を平和的な国家にするんだとそういった理念は歌ってるわけですね、
うん、
でもその理念に基づいて日本の政策は果たしてされてるかというと全くされてない、
うん、
全く経済優先でですね、お金持ちあるいは権力を持っているものを優先するで貧乏人や力のないものあるいはハンディキャップのある方たちがどうしても社会の裾の方にですね追いやられているような政策ばかりやっている。これはこれこそまた暴力だと言えますね。だから暴力っていうのを非常に広い意味で捉えているわけですね。まあ逆に言えば非暴力、これを全ての根源的な基本原則にしようじゃないか、
うん、全ての政策に非暴力という言葉を当てはめたときにどうなるかっていう対案を示していくのが平和賞の仕事でもありますね。
そうですね。
今の小泉政あの政策、小泉政権になってからね、構造改革って言われているものは全部ね、弱者に痛みを押し付ける政策なんですよ。いろんなの見てください。
非常に暴力的です、
うん、はい、もう本当に弱い人は死んでしまっていいですよっていう、そういう感じですよ。だからね、こんなのは絶対に良くない。こういうことを進めていったらば社会も荒廃するし、自暴自棄になった人が自殺するか、あるいは逆の暴力にどっちかに走る、あるいは戦争後転に向かっていく、そういった意味であのファシズムを生みやすい、そういうことばっかりやってる。だからね、平和賞っていうのはそのカウンターになるような逆の動きをね、私たちの中から作っていこうっていうんですけどね、なかなかまあこの政策、平和賞を作ろうっていうのがね、今の政府で了承されていくっていうのはまあすぐには起こらないと思うんだけど、昨日の合宿の中から出てきたのは、まずピープルの人々のね、私たちの平和賞を作ろうっていう、私たち一人一人が平和賞なんだよっていう話も出ましたね。
そういうことです ね,
ね、
もうあらゆるレベルでその平和的、非暴力的な理念に基づいたやり方でやっていこう、
うん、
ということです、
うん、まあ、その辺はなんか画期的だよね。若い人からそういうアイデアが出たしね、僕が平和賞なんだって、私たちここにいる私たち一人一人が平和賞を代表している、そういうふうに振る舞ってこうよっていう話が出て、いやなんか日本の若い子もいい人が育ってるな、うん、彼20代ですけどね、
これは素晴らしいね、うん、もちろん元をたどせばガンジーがね、
うん、
まあそう言い出したわけじゃないけども、金字塔のように
示してくれましたね
、まあ、それを実際に実践していこうじゃないかと、これ非常に勇気のいることなんですよね、
うん、
口で言うことは優しいですけども、じゃあ私どもは日々の生活の中にそれを実践していけるかというとなかなか難しい、う
ん、毎日子供殴ってるじゃんってピシャーってそういうさ、子供に手を挙げちゃうってことも含めて、その非暴力でやっていく、対話をする、話し合う、相手の意見を聞くっていう、うん、のをあらゆるところでやっていくってことだよね。
でこういったね、まあ、それの土台となる場が必要ですよね。そういうなんか議論するに、なんか行動するのに、うん、それをこの平和賞という、うん、作ろうという動き、運動の中でやってもらいたい、うん、でこういう動きがですね、各地、日本の各地で、まあ、私どもは各県でね、コーディネーターになる、中心になる人が出てきてくれて、で自主的にそういった集まりを持ってですね、勉強会なりいろんな地元の議員に働きかけるとかそういったことをやっていただけるような形に早くしたいなと思ってます、
うん、そうですね、今のところさっき言った都道府県で、グループができて、連絡役、まだ代表っていうレベルではないんですが、連絡係っていうのも決まってきました。で私自身個人としてはですね、これからいろんなところで講演する先々で、平和賞のミーティングを持ちながらこのアイデアを広げていきたいと思ってます。目標は日本にある300の選挙区、小選挙区300あるんですよ日本はね、うん、その300の小選挙区すべてにその平和賞のチームリーダーを持ちたい、そして都道府県ごとに、またコーディネーターを作っていきたい。でそのネットワークを持って来年の、6月の21、22にね、カナダのビクトリアで平和賞サミットってあるんですよ、うん、でそこに参加したい。その翌週23から29日が世界で最初のワールドピースフォーラムっていうのがあるのね、まあ、ワールドソーシャルフォーラムっていう世界社会フォーラムっていうのが今すごい大きくなってますけれども、
前ブラジルでありました ね、
はい、それの平和版の方をね、うん、やっていこうっていう話もあるんですね。だからあそこにも日本から大勢参加できたらいいな、そこで何か発表 私たち平和賞のね成果を発表できたらいいなというふう
に、まあそこに もちろん憲法9条っていうのは出てくるわけですね。もう
当然です、はい、私的個人的目論見としてはこの平和賞、世界の平和賞運動があるんですけど、私そのステアリングコミティにも入ってるんですが、その平和賞運動の指針の一つを憲法9条にしたいと思ってるんですね。
今のね、自民党の考え方、あるいはこれは民主党もそうなんだけども、今の世界はもう暴力的であると、そういうことですね。暴力的なこの国際的な社会の中で日本はどうあるべきか、やっぱり暴力的ないわゆる兵器ですよねを持つべきだと、軍隊を持つべきだということから始まっちゃってるわけですね。ですからそのじゃあどうやったらその暴力的な世界をなくそうかという議論は全くされてないわけですね。でそういう議論をする場がないんですよね。じゃあやろうにも、じゃあどこでやるの、防衛省でやるわけないですね。でどこでやるんでしょう。そういう時にね、やっぱりこの平和賞っていうものがあればですね、もしあったらもう即、いやそうなんじゃないよ、こう世界を平和にするためには紛争解決の平和的な立案をする していかなきゃいけないんだよっていう、そういう平和大臣がいればですね、これはもう素晴らしい世の中になるんじゃないでしょうか。
うん、本当ですね。そこに向かってと、お、ガタンと言っちゃった。そこに向かって遠い道のりの第一歩を始めたというところで、今日のポッドキャストを終わりたいと思います。あ、最後に一言、ブッシュ大統領、ついに大量破壊兵器なかったことを演説で認めましたね。これ野党の皆さん、そして、日本のメディアの皆さん、追及してください。こんな嘘で大量破壊兵器があると言って始めたイラク戦争間違ってるんです。日本がそれに参戦すること、イラクに自衛隊を送ること、全部間違ってます。これしっかり追及してほしいと思います。長くなりました。また次はいつか分かりませんが、また聞いてください。どうもありがとう。